こんにちは。この番組はシングルこなしの元と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
隔週水曜日は私武藤が選んだエンタメをもとに、互いの賛否を含めて語り合うエンタメクラブでございます。今週はムービークラブということで、今回はタイの映画バッドジーニアス危険な天才たちを取り扱います。あきちゃん、一言でいかがでしょうか？
いやー、後半の緊張感がすごかったです。映画って感じ、
はい、あきちゃんの好きな感想だよね、映画ね、私もそう思います。今回はすごくドラマチックな演出でしたね、はい、じゃあ、作品の紹介してまいります。こちらが中国の実際に起きた事件をもとに、作られた2017年タイで公開されたクライムスリラーで、カンニングをテーマにした、バッドジーニアスという作品になっております。簡単なあらすじをお伝えしますと、特待生として入学するリン、友達のカンニングを手伝ったことをきっかけに、クラスメイトからお金と引き換えにカンニングをビジネスにしないかと持ち帰られる。カンニングが軌道に乗っていたものの、学校に、バレてしまう。もう危険な橋は渡らないと心に決めたリンだったが、世界共通テスト STIC のカンニングを再び持ちかけられ、一度は断ろうとするものの時差を利用することに気づき、舞台はシドニーへと続く。そんな中、同じ優等生であるバンクも巻き込み、ビジネスはどんどん大きくなってゆきという話になります。
はい、
どうでしょう。ちょっと私先にあれ言ってきましょうか。主人公じゃないや、はい、登場人物、主要な登場人物言ってきますね。
はい。
主人公がリンと言いまして、この子が天才的な頭脳を持つ女子高生で、ずっとね、成績が良かったんですけれども、ただ、貧しい家庭の生まれで、今回は特待生として高校に入学します。
はい。
で、次にバンク、この子がですね、リンの同級生の一人で、もう一人の天才。この子も同じく貧しい家庭の出身なんですよね。
はい。
で、もう一人、まず最初に、このきっかけとなった、カンニングのきっかけとなった友達ですね、グレース。グレースがリンの友人で、パットというね、金持ちの彼女がいるんですよね。天真爛漫なんだけど、彼氏がいます。あ、ごめんなさい。天真爛漫なんだけど、勉強が苦手。で、パットは先ほども申し上げた通り、グレースの彼氏。で、裕福な家庭の遊び人。で、まあ、このパットとグレースは、学校に寄付とかもしてるんですよね。ご家庭から。うん、まあ、それぐらい、同じ学校の中でも、天才二人と、その他の学生たちとでは、なかなか、金銭的な余裕が全く違うという背景にあります。
はい。
はい、あきちゃん、いかがでしたでしょうか？
これってどこまでがさ、実話なのかな？
あ、確かにね。このね、実際この STIC の中国での、一番最初にさ、ニュース映像が映ってたでしょ？
うんうん。
ね、その、なんかニュースが多分実際の事件なんだよね。
ああ、そんな感じだよね。
そうそうそうそう。ね、だからまあ、これはそれを基づいてだから、実際はね、どういう手口だったんだろうね。
ね、後半の時差を使ったっていうのはさ、本当にすごいアイデアだなって。
いや、本当にね。
思いますよね。
うん。じゃあ、どうでしょう。第1幕から見ていきましょうか。最初、はい、第1幕で言うと、あれですね、グレースにカンニングをさせるシーンから、まあそうですね、バンクがそのカンニングをグレースにカンニングをさせる。グレースにカンニングさせたことによって、パッドがビジネスを持ちかける。それがどんどん成長していって、いろんな人がカンニングを欲しいと持ちかけられる。で、その大きな会場の中で、まず一つ、バンクが、全く関係のないバンクが、彼女のカンニングさせられていること、カンニングしていることに気づいてしまう。っていうあたりまでお話ししましょうか。はい、
そうですね。なんか、そう、真面目な人って、うん、イコールちょっと面倒くさいよなみたいなのを、
うんうん、
こうちょっと助長している部分が私は感じたんですけれども、
バンクのシーン、
バンクのシーン、うんうん、でもこのバンクが後にすごいなんだろうキーパーソンになると思ってなかったから、うんうん、そこからの展開がすごく面白くて私の中では。
ああなるほど。
あとはそうだな、なんか関わる友達は気をつけようねってなんかそこまでは結構楽しいじゃないですか、はいはい、第1幕まではさ。
いやそうなんですよね、第1幕はあの本当に小さなことなんですよね。あの一緒に勉強を教えてあげたリンがグレースに勉強を教えてあげるんですよね、はい、でグレースは勉強の成績が良くないと演劇をやらせてもらえないって言われてるから教えてあげるんだけど、もうグレース緊張で何かなんだか分かんなくなっちゃったみたいなことをテスト前に言うから、うん、もう見るに見かねたリンが消しゴムをね靴に忍ばせて後ろのグレースに渡すっていう、わすごいちっちゃいことを本当にドラマチックにすごい緊張感たっぷりに描くんですよね
緊張感たっぷりなんですけれども、うん、あんなに後ろ見れるテストないよあんな先生よそ見してる教室ないよっていうあのツッコミどころも満載でした。
いや本当にね、あの序盤で指を動かして、あの彼らの学校がだいたいマークシート式なんですよね。
はいはい。
で ABC の A はこの指、 B はこの指っていうピアノのレッスンと称してカンニングのなんていうんですかルールを作っていくんですけど、
うん、
それもいやこんなに指動かしててあんだけ横見てたらバレちゃうよって思いますよね
あいつなんかやっとるぞってバレるでしょっていう
なんか指動かしてんなーってなるじゃん。
なるよね。
うんうん。とは思いましたね。
みんな見てんなーってそうだよね。そうそう。
まあでもね、あそこは多分結構な、なんて言うんですか、コメディというか
、うん、
パートなので、まあまあ、そういうこともあるでしょう。
なんでこうテスト1位終わった瞬間、みんな一斉にザッて立ったりさ。
うんうん、あ、そうね。
ちょっとリズム感がね、やっぱピアノもかけてなのか、
うんうん、
テンポがねすごく良かったんでしょうね。
いやそうですね。あとじゃあ第2幕に行きましょうか。第2幕はどういう、あそうだな、もう一回カンニングがバレてしまったリンだけど、もう一回、うん、あの STIC 行かせてもらえねえかって、STIC のカンニングをさせてもらえないかっていうのを持ちかけられるんですよね。
はい。
で、いや、そんなの絶対無理。もうそんな危険な橋渡れない。だけど、あの、あれ？これもしかして、時差を利用して、私がシドニーに飛んで、そこから答えを教えることができれば、4時間後に開かれるタイの、あの、テストには間に合うんじゃないのって思いつくんですよね。いや、すごい話だよ。
すごい話ですよね、
うん、でそこにもう一人いたらいいなと思っているバンクがなんと暴漢に殴られてしまって、バンクは本当は留学 がもう確実ぐらいの感じで、はい、明日テストだなって言われてるタイミングでなんと暴漢に襲われちゃうんですよね。
はい。
でそれによって、行けなくなってしまったバンクも、じゃあお金は欲しいし、ということで持ちかけられた、その STIC の、カンニングの仲間に引き連れ、うん？ STIC のカンニングの仲間になっちゃうんですよね。
はい。
そうそう。で、なんでしょう。もうどこからネタバレでいこうかな。
ですよね。なんか喋るの難しいなと思いながら。
そうですね。
前半逆に大丈夫でした？まあ、一幕だからいいんですか？
うん、いいと思います。これは予告でやってるから。はい、そうですね。
はい。
あきちゃん、どうですか？もう、じゃあ印象的なシーンでいきましょうか。いいもう、じゃあ、ネタバレありでいきましょうか。私たちのさ、ムービークラブさ、回を増すごとにダメですね。もう一回言うけど。
でもね、話してるこちらとしては楽しいんですけど、
いや本当に、ね、
なんかもうちょっとネタバレさ、
うん、
もうダメなの？早い段階じゃダメなんですか？
じゃあ早い段階から行きましょうか。うん、なんかさ、うん、せめて見てない人に分かるように説明しながら行きましょうか。
あ、そうですね。
うん、
前半にね、今回さ、武藤さん、うんうん、登場人物とかさ、こう入れて説明してくれたから、それ良かったんじゃないですかね。
ね、そうしましょう、今度から。
今、打ち合わせで大変失礼しましたが。
はい。
印象的なシーンか。ですね。まあ、一つは、 まあ、その STIC でカンニングがうまくいくようにみんなが練習している、打ち合わせしてミーティングしている時に、うんうん、あのもしもバレた時こう聞かれたら、うん、あのこう答えようねっていう練習を、インタビューって言わないか、尋問の練習をしてた時にさ、うんうん、それって最初お互いがやってるっていう風には映されてなかったんだけど、
そうミスリードがあるんですよね。
うん、途中からそれがお互いに練習し合ってるっていうのが分かったって、やっぱパッドの発言に急に、バンクが殴りかかった時、
うん、ちょっとそのシーン説明してもらってもいいですか？
私の説明で大丈夫です、
お願いします。
あのそのさっき武藤が言ったようにバンクはその大事な日の前日に強姦に襲われてしまって、そのチャンスを逃してしまったんだよね、
はい、
でだから、まあ、今回のこのカンニングチームに、まあ、入った、お金欲しさに、ね、入ったんだけれども、それが結局お金持ちのパッドの、仕業をこう仕掛けたもので、うん、このなんだろう、強姦役を手配して彼にそのチャンスを逃させたということが、
うん、
まあ、インタビュー中のパッドの発言で、
うん、
バンクはピンときて急に殴りかかったんですよね。
はいはい、
あもうなんかそこからすごくなんかこう、まあ、カンニング自体をどうするのか、この作戦をどうするのかっていう風にすごく印象が、映画自体の印象がガラッと変わったし、うん、全くその伏線私なかったから、
うんうん、
わあそういうことねって思いました。
あーなるほどね、そうですよね。あそこでね、よりなんだろう、それまではチームでそれなりになんかデコボコはしていても一つのものに向かってやっているんだけど、うん、もうそこで、あ、もうダメだ、プラン自体がこれで破綻だってあそこで一回思うんだよね。
はい、
うんうん、
だからなんかこうやってさ、頭のいい人っていうのは結局お金のある権力の人になんかその力をこう搾取されてしまうのって思ったんですよね。
いや本当にね。その他はどうですか？
その他は、やっぱりその STIC のテスト、実際にシドニーで2人が受けてる時のシーンの緊張感、
うんうん、
もうさ、海外に限らないでしょうけれども、テストのテーブルがちっちゃい
本当だよね。
それがまた私なんか緊張感を煽られてあんなちっちゃいところでテスト受けらんないって思いながら見てました。
ちっちゃい
椅子とさつながってるさ、
うんうん、
飛行機のテーブルみたいな不安定なやつ、
うん、いや本当にガタガタだよね、あのテーブルね。
ガタガタですよ、それがあんなさ精神の二人さ、ガタガタよ。
いや本当にね。
はい、それでね、やっぱさ、バンクが今はいいけど、うんうん、ちょこちょこやっぱ容量の悪さっていうのがさ、まあ、前半から容量の悪さというか、なんだろうね、やっぱそういうところがある見え方をしてたから、より一層、
うんうん、
まあ、バレてしまうわけじゃないですか。
そうなんですよね。彼だけ会場の中の試験官に捕まっちゃうんですよね。
ね、トイレにこもってこう答えを、体に送ってる時にトイレでどんどんどんどんどんって、
うんうん、
またあの人が怖いんだわ、
試験官がね。
試験官、背高くて、
うんうん、
でリンの時もすごい追いかけてくるし、
そう、その後リンはある程度テストをやりきるんですけど、これでここを退出するともうあなたのは失格ですよって言われながらもやりきって逃げるんですよね。
うんうん、それでね、追っかけてくる人がすごい怖くて、後半はねやっぱりなんか映画っていう感じのすごいハラハラ感だったんだけど、なんだろう、こう総じてこうオーシャンズイレブンとかみたいな、
うんうん、
なんだろう、あれはさ割とスカッとするじゃない、
うんうん、
あっちもなんか悪者というか悪いことしてるけれども、
うん、
なんか立場似てるじゃないですか。
いやそうなんですよ、これケイパーものと言われるジャンルですよね。
ああなるほどね、うんうん、なんですけどなんかスカッとしないのは、
うん、
なんかこう社会性なのか、こうやっぱり子供のこうなんだろう、学力社会とか権力社会とか、うん、なんかいろんなのが見えるからか、ちょっとやっぱ後味悪いなと思いましたね。
そうなんですよね、さっきあきちゃんが言ってくれてた通り、最終的に結局お金持ちの子たちって もうこれ最後の最後ですけど、もう多分あのままね、ボストンに多分あの二人は行くんだと思うんですよ。パットとグレースは。なんで STIC をリンに持ちかけたかというと、このボストンの大学に行かせたいんだっていうパットのお父さんからの希望だったんですよね。
はい。
で、それで、あの、多分彼らはもうね、悠々自適で行くんでしょう。
結局さ、心に傷を負っただけで、
うん、
何にもこう人生は傷つかずに行くけど、
うん、
リンとバンクは大きな代償を見ているじゃないですか。
バンクはもう海外で、あの、学習することができなくなっちゃったんですよね。学習する機会を奪われちゃった。
そういうことあるんだね。
ねえ。STIC 受けなくてもさ、交換留学自体はできたりすると思うから、絶対ダメってことないと思うんだけどね。
アメリカ以外の国とかも含めてね。
ね、そうそう。でもそういうふうに言われてて、その後最後のリンの最後の最後に取った選択もきっと同じようなものでしたよね、うん、バンクとね。
そうだよね。
そう。
いや、
私が印象に残っているのは、作中ですごくたくさんリフレインが使われてるんですよね。
うん、
あの鏡に、一番最初冒頭のシーンも鏡に反射するリンの画面だったりとか、あとガラスに反射したりとか、はいはい、あとこれが結構印象的だったんですけど、なんだっけ、この捕まったバンクを見て、バンクが捕まった部屋とガラス越しにね、リンがいるんですよね。で、バンクを見ながら、うん、バンクの姿に自分の顔が見えるんですよね。そういったリフレインとか、なんか自分の両親の呵責とかを映像でうまく出しているシーンなんだろうなと思って見てました。
う
ん、
ああ、そういう見方ね。
うん。あと、本当に、この話さ、面白いんだけど、胸くさすごい悪いんだよね。
なんかね。だから、
そうそう。なんか結局、私たちにとって、なんていうの？教訓があるっていうよりは、この社会への風刺として終わる話なんだろうな、と思って、最後は見てました。
うん。なんか結局さ、こう、まあ、学力社会なんだなとは思いつつ、
うんうん、
こう成績が良くても結局そこが悪いと、うん、チャンスも奪われてしまうじゃない。
そう、あとさ、成績が良くても多分さ、これ、まあ、会社でも同じなんだけどさ、この誰が出世するしないってさ、成績だけじゃなくてさ、上司の感情一つじゃないですか。
うんうん、
だからそれも先生の成績一つだったりするからさ、
うん、
なんか全てにおいて、なんていうの、この六角形がちょうど六角形、五角形、なんか成績とか人格の五角形が欠損がない人みたいなのじゃないとダメだし、でそもそも教育が、なんだろう、能力の高さとかじゃなくて、この払いの高によって変わってきてしまうんだなっていうのはがっかりですよね。
ねえ、そう
ねえ、日本もさ、一、ね、人育てるのに4000万って言われるじゃないですか。
はい、
大学まで行くのに、いやそりゃあさ、なんだろうな、その個人の頑張りで、なんでしょうね、もっとね、アクセスできるものが違ったらいいのになあと思いますよね。
そうだよね。
あ、
考えちゃいますよ。
本当にね。いやーすごい、だから本当にさ、少子化の話するときにさ、いやそりゃそうではって思っちゃうんだよな。
本当そうだよね。
いやーもちろんね、お金だけじゃないですけどね。
まあでもなんかこれを見るとね、結局、お金、権力が強い世の中だよなって思っちゃうね。
いや本当にね、なんかさ、バンク、最後のバンクなんてかわいそうじゃない。
もうバンクは、バンク人格変わっちゃったじゃないですか、
うん、いや本当にね、まあそれぐらいすごく、なんだろう、これはギガ的に書いているとは思うんですけど、まあそれぐらい失敗によって、なんでしょうね、人の気持ちは曲がってしまうものでもあるし、失敗によってあの人の気持ちが立て直すこともあるよねっていうリフレクションだと思うんですよね、二人の、
うんうん、リンとバンクね。
そうそうそう、おそらく ね、
そうね。
なんだけどさ、バンクかわいそうや、巻き込まれて。
そうだよ
ね。なんか最後はさ、 そんな4000万の、あ、5桁の金を稼ぐために今から4年間も勉強するなんて馬鹿らしいみたいなさ、もう勉強の意義すらさ、違うものになっちゃってるじゃん。
本当だよね。
ね。
そうやってさ、頭いい人が最初は巻き込まれるけれども、うん、もうその頭脳をそっちに悪い方に使おうっていう感覚になっていってしまうのかなってさ、この今の世の中の闇バイトとか詐欺とか見ると思ってしまいましたよ、
ね、本当に。なんかね、今のさ、選挙の抜け穴を通ってってさ、2馬力で選挙するとかもそうですけど、
うん、
なんかそういうのもね、なんかあとさ、そもそも本来だったら、まあそういう、なんていうの、この制度の立て直しみたいなのは必要なところが、あの抜き穴埋めていくみたいなのが必要だったりもするかもしれないけど、いや、バンクはそのまままっすぐ行ってたらさ、すごく利益になってたよ、国の、みたいなさ、国の利益がいいかどうかは分かんないけど、だから社会がさ、あの、後押ししてあげたらよかったのにって思わざるを得ないですよね。
ねえ。
ねえ。という、なんか、面白いんだが、釈然としないという映画でした。
はい。そういった意味で面白かったですね。いや、
本当にね。なんか、うん、本当に釈然としないんだよな。
そう。なんか、そうなんですよね。
ね。そう、がっかり映画の一つではあるものの。
気持ちよかったのは、うん、第1幕 の、 あの大広間でみんな試験をやっていて、リンがピアノ弾いて、みんな、うんうん、これだこれだみたいな時だったかな。
2番目のテストの人たちね。
そうそうそう
そう。そうですね。そうね。いや、そこから先はね、あとまあ、このチームで強奪していくクライムサスペンス的なシーンはね、すごく楽しいんですよね。
うんうん、
だって、なんていうの、たかだかカンニングですよ。別に大犯罪じゃないわけ。
そうだね。
ちっちゃいことなの。ちっちゃいことなんだけど、はい、それをドラマチックに描くっていう映画的な面白さがある。本当にアキちゃんが普段言う映画的っていう良さのある作品でしたね。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。では、久しぶりに来週はブッククラブをね、やろうと思っているんですけども。
はい。
そちらが、美人までの階段。千段あって、もう潰れそうだけど、このシートマスクを信じてる、エリース・ヒューさんの、本を読もうと思います。
はい。
こちらがですね、アメリカ、台湾系のアメリカ人の方が韓国に特派員としてやってきて、それで韓国で感じた、なんだろうな、美容文化の闇とか、美容文、なぜ韓国女性はここまでこういったことをしなくちゃいけないのかとか、なぜ脱コルセットがここまで盛り上がっているのかとか、そういった、まあ、社会背景を通じての美の話になるんです。で、今ね、アキちゃん読んでもらってるんですよね。
はい、読み進めてはいるんですけれども、うんうん、まあ、情報量がすごくて。
いや、ほんと、注釈の量すごいんだよね。
すごいよ。
引用がすごいんだよね、これ。
そうそう。だから最後まで読み入った時に、私前半のことどれだけ覚えてんだろうと思うくらい、
うんうん、
あの前半でね、頭パンクしそうなんですが、
うん、
はい、面白く読ませていただいております、
ね。ぜひ読んでいきましょう。あの、この K-POP の話とかが結構たくさん出てくるので、うん、あの、K-POP とか韓国の俳優とか、そういった、なんだろうな、文化に詳しい方も面白く読めるんじゃないかなと思います。
うん、あと韓国コスメが好きな方もね、うん、知ってるあのブランドさんいっぱい出てくるから、
いや本当にね、
ね、そういう背景かと思ってね、そこら辺も私は面白く読んでます。
うん、では、来週じゃないですね、再来週は美人までの階段千段あってもう潰れそうだけどこのシートマスクを信じてるエリース・ヒューさんを一緒に、ブッククラブやっていきましょう。
はい。
では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からの、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ、正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。